るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月1日6者会合再開に向けての中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
今週中国の武大朝鮮半島問題特別代表がアメリカを訪れる、ワシントンを訪問してアメリカの側の要人といろいろ会談を重ねました。もちろんグリーン・デイビス、アメリカの北朝鮮政策特使との会談は何回か持たれたということでありますが、そういう動きの中で見とりまして、やはり中国側が6者会合再開というものに相当熱意を持っているということが伺われたというふうに言っていいかと思います。私はたまたまその武大訪米の時期は北京に通りました。10月23日から27日まで北京におりまして、中国側の専門家の人たちといろいろ意見交換をいたしましたが、やはり彼らの意見の大半はですね、今6者会合を再開する、いい時期になってきているという、そういう判断がなされているというふうに強く感じました。6者会合を再開するにいい時期だという、その理由として中国側が挙げましたことは、まず第一に、今北朝鮮は6者会合への参加というものを明確にしていると。これは4月以降何度も中国に対して伝えられてきたところですし、今外に向けても明らかにしているということであります。でさらに2番目により重要なのは、この6者会合の2005年9月19日の共同声明を、北朝鮮は履行するその用意があるということを今明らかにしていることであります。これは9月18日に北京で開催されました6者会合に関する国際討論会の席で、北朝鮮のキム・ケグァン第一外務次官ですが演説をいたしまして、そこで2005年9月19日の共同声明を履行するという用意があることを明確に述べましたので、こういう態度が北朝鮮から出てきましたので、6者会合再開ということが十分に考えられるようになったというのが中国側の評価であろうかと思います。さらに3番目に、やはり中国の専門家の人たちが強調いたしますのは、北朝鮮が今経済建設に力を入れているという、そういう評価を中国側がしているからであります。で、経済建設に力を入れるんであれば、北朝鮮は当然のことながら平和な国際環境を必要としていると。で、この平和な国際環境を獲得するために、6者会合というのは非常に意味があるわけですので、そういう点で北朝鮮が今経済建設に力を入れるということであるならば、 やはり6者会合というものが重要になってくるはずで、まあ、それは我々国際社会側にとってみてもですね、6者会合が進んでいる間、北朝鮮が核実験やミサイル発射を行う可能性というのがほとんどなくなるわけですから、これは国際社会にとってもプラスであると、そういう評価をしているかと思います。でもう一つ、北朝鮮の6者会合再開への動きと関連もするわけでありますが、中国側のもう一つの大きな注目点というのは、金正恩第一書記が中国を訪問するかどうかという話でありますが、金正日総書記が死去してもうすぐ2年近くになりますので、その間に金正恩第一書記はですね、自らの権力基盤というものをかなり安定的なものに固めてきたと、その権力基盤の最初に土台を整えるという作業がほとんど終わっているぐらいのところまで今来ているという、そういう判断を中国側はしているようですので、だとすれば金正恩第一書記がですね、中国を訪問することももう今できるような時期になってきてるんで、いずれからそれほど遠くない時期に金正恩訪中というものがあり得ると、そういう見方をしていると思います。ただ、中国側から見ていてですね、今こういう時期に金正恩第一書記が中国を訪問すると、その経済建設に力を入れるためには、やはり中国の助け、援助がなければいけない。結局中国の援助をもらうために、金正恩第一書記は中国を訪問してるんだという、そういう印象を国際社会が持つことになる。それを北朝鮮は相当嫌うであろうから、今すぐ金正恩第一書記が中国を訪問する可能性は、やはり決して高くはないと言っているようであります。それで今後の展望ということになるなら、まず6者会合が再開をされ、でそして次でその6者会合の枠内で米朝の二国間協議というものも実現し、ある程度進展があるならば、その後にようやく金正恩訪中ということが現実味を帯びるのではないかというのが中国側の判断のようでありました。いずれにせよ、6者会合の再開がまず第一ということですが、そのためには、北朝鮮が非核化に向けた具体的な行動を取る必要があるという点では、今現在中国の立場も我々と全く変わらないと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けて、どのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、松木薫さんの事案についてご説明します。松木さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年5月頃、スペインに留学中だった松木さんは、ヨーロッパ滞在中に消息を絶ちました。1988年に、石岡徹さんから日本の家族に、8月13日付のポーランドの決心の手紙が届き、石岡さん、松木さん、そして、有本恵子さんの3人が、平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の調査捜査により、3人は、北朝鮮に囲まわれている、淀号ハイジャック犯と、その関係者により、拉致されたことが判明しています。松木さんについて、北朝鮮側は、どのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は、1996年8月、松木さんが交通事故で死亡したとしています。自動車に乗っているとき、運転手の不注意による事故で、松木さんと運転手が2人とも死亡したというのです。しかし、 事故の状況には不自然な点があるほか、北朝鮮側が提出した交通事故記録には、被害者である松木さんの名前が一切出ていません。また、2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、松木さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。さらに、北朝鮮側からは松木さんの遺骨の可能性があるとされるものが提出されました。しかしその一部からは DNA 鑑定の結果、松木さんのものとは異なる DNA が検出されました。また、身体的特徴の観点からの鑑定においても、松木さんの身体的特徴とは合致しないとの結果を得ています。このように、松木さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されておらず、受け入れることはできません。日本政府は、松木薫さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、松木薫さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのご両親、横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月11日に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それでは、お聞きください。
横田めぐみの父、横田茂です。今日は、めぐみちゃんなんかに声を聞いてもらうために、録音をすることになりました。ちょっと前に、新年おめでとうございますっていうのを収録したんですが、もういつの間にかもう2月になってしまいました。最近日本では新潟の方なんかはたくさん雪が降りましたけど、川崎はほとんど雪なんて降りません。なんか雪か雨かわからないような降ったけど、地面には全く積もりませんでした。それで、ちょっと前の話なんですけど、去年の12月に、ふるさとの風コンサートって言って、北朝鮮にいるめぐみちゃんなんかの救出を願う合唱の集いがありました。そしてその時に招待されたわけですが、横田めぐみさんの同級生の会っていうのが出陣しました。そしてこの人たちは1年1組の人で、それからめぐみちゃんなんかが全校で合唱コンクールをした時に優勝したそうですね。でその時の翼をくださいっていうのを歌いました。まあ、辛坊さんみたいに東京から来た人もいるけど、ほとんどの人は新潟からわざわざ来てくれました。そして、まあ、他の団体とはちょっと変わった構成だったせいか、次の日の新聞にも大きく取り上げられました。まあ、そんなことがあって、みんな、めぐみちゃんなんかのことを忘れないように考えてくれています。一日も早く顔が見える日が来ることを望んでいます。それまでは、体に気をつけて、元気にお過ごしください。
続いて、横田早紀江さんからのメッセージをお聞きください。
横田めぐみの母、横田早紀江です。今日はめぐみちゃんに声が届くように、政府の方から私たちの声を取りに来てくださいました。めぐみちゃん、元気にしていますか？今年2月、今2月になって、2月4日の節分、立春の日にお母さんは77歳になりました。めぐみちゃんが13歳で私たちから離れてしまって、もう48歳になったんですものね。本当に何という長い年月だったかと、いつもめぐみちゃんのことばっかり思って、何とかして日本に帰ってきてほしいと、日本中の人たちがいなくなったたくさんの人たちを助けるために、 こうして頑張っててくださるんですよ。めぐみちゃんをお父さんが小さい時から写したいろんな旅行をした時の写真がたくさんあるけれど、その写真を大きくしてくださって、そして写真展というのをやってくださっています。たくさんの人たちがそれを見て、私たちのうちもこんな風に楽しかったのに、どうしてこんな悲しいことが起きたんだろうって、なんとかしてあなたたちを助けなければと、多くの人たちが応援をしてくださって、今もそれが続いています。そして、拓也、哲也も、もうあなたが48歳になったから44歳になって、いいお父さんになっていますよ。そして、拓也には6年生の男の子、哲也には今中学校1年生、あと2人、弟がいます。全部男の子ですけれども、ちょうどめぐみちゃんがいなくなった中学1年生になっている。今度一人はまた中学になりますが、本当に感慨無量でお母さんたちはその子供たちを見つめています。本当にこうして日本で元気に暮らしていられる、平和で暮らしていられることが、本当にもうもったいない思いがしています。どんなに寒くて、また全く知らない土地で、なんでここにいるのかわからないような思いで、そこに我慢をして、いつかお父さんや弟たち、お母さんたちに会える、お友達に会えるって、毎日毎日あなたは思いながら暮らしているんだろうなと思うと、本当にそこに飛んでいきたい思いですけれども、なかなかそういうことができない状況にあります。けれども祈っています。たくさんの方があなたたちのことを祈って、必ず祈って帰ってくるということを信じて、毎日元気で過ごしていますから、どうかそこで元気でいてください。そして、ウンギョンちゃんという、私たちが考えたこともなかった、元気な女の子をあなたは育てていたのですね。本当に元気なお嬢さんになっている女の子を見て、めぐみちゃんの面影を見て、またお母さんの小さい時にもよく似ているなって思いながら見ながら、ああ、こういう時期もあるんだ。きっとこの女の子のように、あなたもきっと元気でいるんだと、もうそう信じることで、毎日、たくさんのあなたのお友達や、あの頃の新潟の方たちと一緒になって、毎日毎日お祈りをして、神様にあなたを守っててくださいと祈っているんですよ。そして弟の哲也は、1年ほど前から単身赴任で長岡に転勤になっています。また雪の深い生活になって、僕はよっぽど新潟に縁があるんだな、なんて言いながら、お姉ちゃんはもっとすごい寒さの中にいるんだろうなっていつも哲也は言っています。本当に元気でいてください。必ず帰ってきてくださいね。お祈りしていますから。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご両親の横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は 北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。